第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白をお読みいたします。私どもは1966年10月第14回教団総会において教団創立25周年を記念いたしました。今や私どもの真剣な課題は明日の教団であります。私どもはこれを主題として教団が日本及び世界の将来に対して負っている公営ある責任について考え、また祈りました。まさにこの時においてこそ、私どもは教団成立とそれに続く戦時下に、教団の名において犯した過ちを今一度改めて自覚し、主の憐れみと隣人の許しを乞い求めるものであります。我が国の政府は、その頃戦争遂行の必要から諸宗教団体に、統合と戦争への協力を国策として要請いたしました。明治初年の宣教開始以来、我が国のキリスト者の多くは、かねがね諸教派を解消して、日本における一つの福音的教会を樹立したく願ってはおりましたが、当時の教会の指導者たちは、この政府の要請を契機に教会合同に踏み切り、ここに教団が成立いたしました。私どもはこの教団の成立と存続において、私どもの弱さと過ちにもかかわらず働かれる歴史の主なる神の摂理を覚え、深い感謝とともに恐れと責任を痛感するものであります。世の光、地の塩である教会は、あの戦争に同調すべきではありませんでした。まさに国を愛するゆえにこそ、キリスト者の良心的判断によって、祖国の歩みに対し正しい判断をなすべきでありました。しかるに私どもは、教団の名においてあの戦争を善任し、支持し、その勝利のために祈り努めることを内外に向かって声明いたしました。誠に私どもの祖国が罪を犯したとき、私どもの教会もまたその罪に陥りました。私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました。心の深い痛みをもって、この罪を懺悔し、主に許しを願うとともに、世界の、ことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に、心からの許しを乞う次第であります。終戦から20年以上経過し、私どもの愛する祖国は、今日多くの問題をはらむ世界の中にあって、再び憂慮すべき方向に向かっていることを恐れます。この時点において私どもは、教団が再びその過ちを繰り返すことなく、日本と世界に負っている使命を正しく果たすことができるように、主の助けと導きを祈り求めつつ、明日に向かっての決意を表明するものであります。1967年3月26日、復活主日、日本キリスト教団総会議長、鈴木雅史。さて、主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。1941年の6月24日、今日も25だから昨日ですね、教団創立の総会が行われたその日であります。24、25の2日間創立総会が富士見町教会で行われた。そして翌年1942年6月26日、これは明日ですね、日本キリスト教団の、第6部それから第9部その両方の教会に、いわゆる特攻警察が踏み込んで、96人、牧師が検挙されるというそういう弾圧事件が起こりました。これが、42年の明日です。 そして1945年6月23日、沖縄で日本軍による組織的抵抗戦が終了したとされるその日、今年も23日前後にはたくさん沖縄から生中継を含むテレビ放送が行われていましたが、6月23日は朝から、島中が祈りに染まると言いますかね、祈りを捧げる一日、県条例でこの日は休日であって慰霊の日と沖縄県では定めているからなんですが、組織的抵抗戦が終了したとされる日という、今僕はそういうふうに言ったんだけど、これがとても大事ですよね。終了した日ではなくて終了したとされる日なんです。どういうわけかというと、終了してなかったからですね。実際は6月23日以後も沖縄での地上戦はずっと続いていて、それは9月7日まで続くんです。本当に終了したのは9月7日です。日本の終戦記念日というのは8月15日だと、一般的にはそういうふうになっていますが、これはその日に、天皇による、負けましたという降伏の宣言が読まれたからですよね。でも国際法的には9月7日にポツダム宣言を受諾してサインをしたのが9月7日ですから、その日までは戦闘状態でした。でも私たちは、そうやって僕も聞いて育ってきたんだけど、8月15日の玉音放送と言われるあれによって、みんなこれで戦争が終わったとみんな思った。一応その泣き崩れる写真しか残ってないんだけど、戦争が終わってみんな喜んだっていう、そういうことですよね。本来は9月7日まで戦争は続いていたし、8月15日に終わったと言っても、それは8月6日とか9日とかのもう考えられない悲惨な出来事を経過して、そしてそのことによってバタバタと人が死んでいる最中に8月15日を迎えたわけですよね。広島や長崎で、落ちたのは6日とか9日だけど、それによって人が死んでいったのはその日だけではないわけで、そこからずっと、今もまだね、原爆症によって亡くなる方がいらっしゃるわけだから。でも、それから1週間ぐらいの間に、それと全く関係のない人たちは、戦争が終わったと言って喜んだわけですよね。そういうふうに僕は思って、そう教えられて、過ごしてきました。同じように沖縄については、6月23日に組織的抵抗戦が終了したと習ってきたわけですね。だから6月23日で沖縄の地上戦は終わったと、でしばらく経ってから、いやそうじゃないんだということを後から学習するわけです。で実は6月23日までに沖縄の地上戦で亡くなった沖縄の市民は、亡くなった戦争によって亡くなったすべての沖縄市民、沖縄県民の中の2割だったっていうことを知って愕然とする。そう、亡くなった戦争によって死んだ人の8割が6月23日終わった日から9月7日までの間に亡くなっている、殺されているんです。8割が23日から9月7日までの間にですよ。こっち側は2割、2割のところで終わった。で僕らはそこで終わったと思った。でも続いていた、続いていたどころかもっと激しかったっていうことですよね。どうしてそんなことになったのか、6月23日が終わりの日ではないのはなぜかっていうことがいつも問題になります。そしてその まあ、原因としてこう語られているのは、牛島中将という、まあ、沖縄戦を指導した一番軍のトップの人間ですね。彼が、まあ、滑覆自殺をしたのが6月23日。つまり、軍のトップが自殺してしまった、自害してしまったゆえに、組織としての日本軍が、そういう軍隊の統合された意思としてアメリカ軍と戦うということが終わってしまう、できなくなってしまったから終了した日になっているんだけど、でもその中将は自害する前に最後の命令を出している。そのため9月23日で戦争は終わらなかった、6月23日で戦争は終わらなかったということになったんですね。その中将の最後の命令というのが、事後各部隊は各局地における生存者の上級者これを指揮し、最後まで監督し、有給の大義に行くべし、という、そういう命令です。つまり生き残った軍人は、そこで組織を立て直して、上級者の者が命令を出してね、統合されながらずっと戦争を続けなさい、という命令ですよね。だからゲリラ戦がずっと続いていて、そのために市民が多く巻き込まれて、8割が6月23日終結宣言と言われる日からあと2ヶ月半にわたって殺され続けていったっていう、そういうことですね。でもそこまではこう僕も後から学習をしていたのだけど、2016年にアエラという雑誌の中で、この牛島中将の孫、牛島貞光さんが取り上げられたんですね。で、まあ、その時の現物持ってるんですけど、これがその2016年6月27日付のアエラです。沖縄のことを特集したのですけども、この中で、まあ、ここからね、こちらのページまで。この方が、その、貞光さんという、牛島中将の孫です。で、この方への、まあ、インタビュー記事が、この雑誌に載ったんですね。で、そこに書かれていることを読みましたら、6月23日に牛島中将が、まあ、自害するわけですけれども、その2日後、25日、ちょうど今日ですね、大本営発表があって、全戦力を挙げて最後の攻撃を実施せりと沖縄戦のことを大本営が発表したんですね。今日25日にそういう発表があった。23日の一昨日にはもう中将が自害しているっていう状況の中で、大本営が最後の攻撃を沖縄ではしていますよっていうことを発表しました。で、その途端、つまりそれが最後に沖縄戦に対しての本土側での公式発表も指摘発表もすべて、この一言が最後だったっていうんです。これ以後、本土では沖縄地上戦の報道が全く止まってしまった。誰も沖縄について報道しようとしなくなった。ということなんだ。その事実は僕はこの記事で初めて知ったんですね。そして今言いましたように8月15日以降は戦後が始まっていくわけで、9月7日まで戦争中であるにもかかわらず、私たちは9月7日のことなんか誰もまあ、あまり記憶に留めてないです。8月15日に終わったっていうことだけしか記憶がなくてね。でもとにかく戦争が終わって新しい時代が始まる。まあ、戦後のもちろん大混乱期はあったわけだけど、でも戦争によって命を失われる、あるいは毎晩空襲が起こるなんていう 本当に命の危険と隣り合わせに生きるというそういう緊張感から人々は解放されていったわけだから、8月15日をもって本当に今日 CS で安息日の話しましたけど、安心して息ができる日って安息日って書くんだけど、そういう日々が8月15日から始まったわけですよね。10日完成、明るい黒い布をかぶせてね、夜光が上空に見えないようにして、あるいは窓にこう紙を貼って光が漏れないようにして、ひっそりと暮らしていた人たちは、もう10日完成する必要がなくなった。8月15日以降ね。明るい夜が戻ってきた。2011年の 3.11 以降ね、私たちは節電をするのが当たり前の日々で、夜でも街の明かりが消えました。本当に消えましたね。暗かったですよね。まあ、あっという間に忘れましたけど。でもやっぱり明かりが消えてしまう、暗くなってしまうっていうこととかね、計画停電と言われて予告された時間から電気が通わなくなるっていう、それはやっぱりね、嫌なもんでしたよ。まあ、嫌なことだったけれども、だからこそ、なんか、いや、その分星が綺麗ねとかっていうことで、なんとか紛らわしていたんだけど、やっぱりそれは切ないことでしたよね。灯火管制で、その光が漏れたら爆撃されるっていう恐怖の中に怯えていた人たちは、そうしなくてよいとなった途端に本当に解放されたんだと思いますよ。その喜び、その嬉しさ、それはよくわかる。当然そうだろうと思う。でも沖縄ではまだ戦闘が続いていたし、何度も言うけど、亡くなったすべての人のうちの8割はその私たちがほっとしている間に殺され続けていたっていうことですよね。まだ戦闘行為が続いていたにもかかわらず、本土ではそれが取り上げられることがなかった。その事実を竹光さんは、本土の防波堤の役割を終えた沖縄に対して本土の人々の関心は向かなかったのですと、この記事の中でおっしゃってるんですよ。そういうことなんだよねって僕はこれ読んで、まあ、ハッとさせられました。もう、まあ、私たちだって、本土側の人間だって、その今言ったみたいに空襲に怯えながら生活をしていたわけだから、それから解放されるっていうことの、その解放感はね、どれほど大きかったかっていうことはもちろんよくわかる。よくわかるけども、でも一方で、本土防波堤として指定死にされていた沖縄ではその日もまだ殺され続けていたわけですよね。にもかかわらず我々は解放されてほっとしていたっていう。改めてこの貞光さんの指摘を考えてみたいと思うんですね。これまで私たちは毎年6月のこの季節に沖縄の日、教団創立、旧六部九部弾圧記念礼拝というのをこう捧げてきたわけです。歴史的には1941年から4年ほど、45年までのとても短い間の、しかも6月23、24、26というこのとても近い3日間に起こった日本のキリスト教をめぐる事柄、もう非常に大きな事柄が、私たちの信仰にとって極めて重大な問題を今もまた投げかけ続けているというその確信があったから、私は、まあ、おそらく三大祭り以上と言ったら怒られるかもしれないけど、三大祭り並みにやはりこの日のことは大事にしようと心に決めてきましたし、歴史上の出来事を反面教師として今これからの私たちの教会の歩みに何がしか資するものでありたいと思って、この日を記念してきたわけです。ところが、この貞光さんのこの指摘を受け止めるのであれば、その思い、私のそういった思いの中で、この日を記念するという思いを、もう根底から考え直さなければいけないっていうことを、その必要があるのだと、こう、投げかけられた気がするんですね。3つの連続したこの日が 日本のキリスト教に極めて重大な問題を投げかけているというのは、それは動かしようのない事実です。まあ忘れてる人もたくさんいるんでしょうけどね。でもやっぱ忘れてはいけないこと、事実として覚えるべきことだと思います。でもそれが、どういうふうに覚えるのかっていうことですよね。つまり、私たちが述べ伝えているキリスト教に反する者たちがしでかしたことゆえに、こんなことになっちゃったんだっていう受け止め方。あるいは、福音よりも世俗に寄りすがろうとした当時の教会指導者たちが間違っていた、その教団の責任として、そのことを覚え続けるんだ。まあ今、戦争責任告白を読んだんだけれども。あるいは、ひょっとしたら悪魔の声に聞き従った者たちがいて、そのせいで私たちの教会はかつて間違ってしまったんだというふうに覚えていた。つまり誰かのせいですよ。誰かのせいでこの教会が戦争中間違ってしまったから、そのことをちゃんと心に覚えて正しい歩みをしようというふうに、まあ、考えてきたわけですね。事実。でもそういう捉え方で本当に良いのかっていうことを、この貞光さんの問いは投げかけているんですよ。つまり6月25日以後、それまでは熱を帯びて伝えられてきた沖縄地上戦について本土では全く報道されなくなった。示し合わせたかのようにそうなっていったということは、少なくとも沖縄で6月23日以降、それまでより4倍以上もの犠牲者が膨らんでいるその最中に、それをそのまま放っておいて、私たちだけが別の夢、将来の夢みたいなものを夢見ることが許され始めてきたっていう証拠であり、またその根拠でしょ。こっち側ではまだ日々殺されているっていう現実がありながら、こっち側では、ああ、もう終戦だ、何の心配もいらないとなっていた。沖縄にまだ大きな犠牲を背負わせ続けているその間に、その日々のうちに私たちは早くも戦後の姿を心に思い描き、沖縄に死が膨らみはびこっているさなかに、本土では、いや、そんなことより私がどう生き延びようかということだけに関心が向いていったっていう。多分それが全てなんですよ。だから、例えば日本キリスト教団のことで言えば、戦後ですよ。最初に開かれた上議員会で、日本キリスト教団の宣教をしている、まあ、地図といいますか、日本キリスト教団は北海教区があって、東北教区があってって、こう、羅列している文書があるんですけども、その中にかつては、例えば朝鮮とか台湾とかカラフトとか入ってたんですよ。それは戦時中はそこが日本の領土だっていうことになってたからね。日本の領土には日本キリスト教団が責任を負って宣教するっていうことですから、当然カラフトとか朝鮮とか台湾とか入ってたんですよ。沖縄ももちろんね。ところが戦後開かれた上議員会では、何の議論も決議もなく、カラフトも、朝鮮も、台湾も、沖縄も、その一覧表から消えてたんですね。それらの教区を日本キリスト教団とは分離するとかね、政治上、そこにはもう立ち入れなくなったので、残念だけれども、沖縄はこの一覧表から除きますと、よろしいでしょうかって言って賛成の方の挙手を求めますみたいなことしてないんですよ。全くしない。事務手続きのように、昨日までの一覧表と今日からの一覧表が全く別のものになって、誰もそのことに対して胸を痛めなかったんですね。なんでそんなことができたのか僕はずっと分からなかったんだけど、この貞光さんの言ってることがそうであれば、それはそうだよねって。 沖縄で今まだ人が死んでいる最中に僕らはそうじゃなく、もう終戦ですから、どうやって自分が生き延びましょうか、この戦後の混乱期をどう生き延びようか。こっちで戦中ですよ。まだ殺されている戦争の最中にありながら、こっちはもう 戦後だったっていう。その違いが、その感覚の、なんて言いますか、冷たさって言いますかね、冷酷さって言いますかね。だから沖縄教区が抹消されていくことなんかに、1ミリも心が痛まなかったんですよ、我々は。その理由がそこにあるっていうことですよね。他が戦争中であれ何であれ、そんなことは関係ない。我々はもう終戦であって、この戦後の混乱期をどう生き延びるかだけが、私にとってとっても大事な問題だったっていう。教会もそうだったっていう。ただそれだけのことでしょっていうことですよね。で、我々はそうやって手に入れた繁栄に乗っかっていくわけでしょ。その後で言えば、例えば朝鮮半島で大変な戦争が起こって、そしてその戦争のために日本は利益をガッポガッポと儲けていったっていうね。戦後日本人は勤勉で、労働意欲が高くて、だから戦後繁栄していったとかって、まあよく神話的には語られるけど、そうじゃない。朝鮮で戦争が起こったせいで日本は儲かったわけですよね。それによって戦後の回復っていうことが、もう考えられないくらい、世界史上稀に見るくらいのスピードで回復していったわけです。それは、朝鮮という火種があってくれたおかげですよね。まあ、そうなっていく。そしてその繁栄のもと、ずっと日本キリスト教団なんかは、本当に戦時中は敵国宗教と言われてね、まあ、白い目で見られていたんだけど、戦後はなんと、占領軍の主体がアメリカだったおかげで、キリスト教のチャンネルを通じて、たくさん救援物資などが、キリスト教会を、拠点にしてね、配分されていくみたいなことになって、教会がにわかに注目を浴びてきて、そして、新しい人生の生きる指針をキリスト教に求める人たちがたくさん増えてきて、キリスト教ブームなんていう空前の、まあ、多分日本では二度とないだろうブームが起こって、まああっという間に衰退していくんだけど、でもそういうことになった。キリスト教バブルの時代を迎えるわけですよ。でもその繁栄の中で、その権力の中で、例えば日本キリスト教団と沖縄キリスト教団が合同した。でもその合同は対等ではなかった。だから捉え直さなければならないっていう課題が起こってきて、そこで初めて日本キリスト教団の戦争責任というようなことが問われ始めたんですけれども、そしてさっき言った、戦争責任告白というのが67年になってようやく、つまり22年経ってようやく発表されるということになった。だけどそれは何て言うかな、教団全体の同意のもと発表されたのではなかったので、まあ、苦肉の策として鈴木正久先生が個人の議長名で個人の声明として発表したっていう。そんなことをやめてくれっていうことでしょ。今せっかく教会がキリスト教ブームで盛り上がっているときに、そんな、なんで過去の反省とかっていう、懺悔とかってせねえいかんのじゃっていう、その力にまあ残念だけど負けてしまったっていう苦肉の策ですよね。そして沖縄からそういう問いかけがあったときに、それは沖縄のわがままだと言って議論を集結した。合同特設委員会でずっと長い間議論してきたそのすべてをもう棄却してしまった、捨ててしまった。もう忘れもしない2002年第33回教団総会でした。でもね、面白いなと思うんだけど、22年経って戦争責任告白が出されて、そして2002年に、まあ、沖縄教団との合同の捉え直しを全部捨てて、切り捨ててしまって、それから今22年経ってるんですね。その間、じゃあ私たちの意識に何が起こったのか、そういう、まあ、沖縄のわがまま みたいなことをだと言ってこう切り捨てていって、で今、沖縄キリスト、まあ、沖縄教区の人たちは、日本キリスト教団とは距離を置くって言ってね、 教団総会に議員なんか送ってこないっていう、そういう決断をして、それから22年ですよ。そういう状態になって日本のキリスト教は繁栄していったかって言ったら、いやいやいやいや、衰退の一途ですよ。またぞろ私たちは自分たちの教会がどう生き延びるかだけを考えるようになった。戦後と同じね、どうやって自分の命を食いつないでいったらいいかだけに関心を持つようになっていった。どんどんどんどんこの22年間、日本キリスト教団の教会は内向きになっていった、ね、そう、高齢化だとか財政が厳しくなっているだとか、それは理由はいくらでもあるし、そうだよねってうなずかせる理由かもしれないけれども、外側の面倒くさいことを全部切り捨てていったおかげで、じゃあ内側が成長したかって言ったら、内側はもっと衰退していくっていう、その現実に今私たちは向き合っているわけですよ。誰かのせいにしたくなるよね。だからコロナのせいにするわけだけど、そうじゃない。我々は本質的にそういう性質を持っているんだっていうこと。主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。何気なくただ一言付け足しのように、そこは寂しい道であるって書いてるんですよ。これ不思議だなぁと思う。いつもなんでこんなことをわざわざ書くのよっていうね。まあ事実寂しい道だったんでしょう、きっと。エルサレムからガザへ下るっていう道はね。でもそれ以上に、どうして主の天使はわざわざその寂しい道へ行けというのか。人が大勢いる賑やかな伝道の効率の高い場所に赴け、あそこに人がいっぱい集まるからあそこで伝道しようって、まあ例えば今から10年前に、万国博覧会っていうのが大阪で開催された時に、人が集まるあの場所にキリスト教館を建てようって、あの教団は決議をするね。それでまあ教団は分裂していくわけだけど、教団の手に負えないから NCC がそれをやることになった。まあ、いっぱい負の歴史を言えばたくさんあるのですが、そんなこともある。人が集まるところにこそ伝道のチャンスはあるんだから、そこに行こうぜって言わないんですよ。寂しい道であるっていうところをわざわざそこに行けって言うんだよね。どうして？実りなど全く期待できないでしょ、そんなとこ行ったって。でもそこにフィリポを行かせるんです。それはその寂しい道に光を掲げることこそが神の技だと、神の御心だとしか言いようがないんですよ。理由はわかんない。でも聖書は寂しい道だったと書いてるんですね。私たちはこの教会がここに立つということの意味を神の技から始めるしかないんです。で、それは私たちの目にはどう見ても当然ではないんです。私たちの考え得る最良の方策だからここを選んだのでもないんですよ。でも確かに神の方策なんです。だから目に見える地上の教会はどんどん衰退している。本当にそれはもうひしひしと感じるんだけれども、でもそこに教会を建てたのは人ではなく神なのであれば、そこに教会がどんなに疲弊してもあるっていうことには神の意思があるとしか言いようがないんです。我々は非効率的だからやめようっていうことはできる、簡単にできる。我々の考える最良の方策はそうじゃないんだっていうことができるからね。でも神はそれを許さない。なんでかわからないけれど寂しい道に行けって言うんだ。もちろん賑やかな道へ行けっていうことだってあるかもしれない。それはわからない。でも少なくてもフィリポに神が命じた時には、彼が行けと言われた場所は寂しい道だったって、そのことですよね。ここに我々が立つ ということは、我々の考える最良の方策としてここを選んだのではなく、神がここに立たせているんだということを本当に信じることができるのか。つまり衰退してるからどうしよう、伝道するにはどうしたらいい、もっと効率のいいところに行けっていう議論じゃなくて、神がここに立たせているんだということを本当に信じるのかどうか、それが問われているんだと思うんですよ。そこから私たちは私たちの教会の歴史を問い直す必要がある。そこからのみ過ちなのか正しいのかが判別できるんです。本当にできるだろうか。お祈りをいたします。すべてのものを愛しお導きくださる神様、今年もこの季節をあなたは与えてくださいました。私たちの過去に、私自身の犯した罪を今また直視せよというあなたの迫りです。やり過ごしてしまいたくなる誘惑に満ちた季節です。しかしこの朝、私たちは再びあなたの前に立つことを選びました。私たちの犯した罪が消えることはない以上、そのことを軽んじたり忘れ去ったりしない、せめてその技を自らに課すことができるように、神様の許しの眼差しの中で私たちを導いてください。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。